木の手紙の2章の一節から読んでいきたいと思います。で、一章の終わりにちょっと戻らなければいけないんですけれども、2章の一節から読んでいきましょう。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。そして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。また彼らは貪欲なので、作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。神は罪を犯して御使いたちを容赦せず、地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。また昔の世界を許さず、義を述べ伝えたノアたち8人の者を保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後の不敬虔な者への見せしめとされました。また無節操な者たちの公職の振る舞いによって悩まされていた義の人ロトを救い出されました。というのは、この義の人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして、日々その正しい心を痛めていたからです。これらのことでわかるように、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。汚れた情欲を燃やし、肉に従って歩み、権威を侮る者たちに対しては特にそうなんです。彼らは大胆不敵な尊大な者たちで、名誉ある人たちをそして恐れるところがありません。まあ、11節からまた後にしましょう。一章の終わりでは、聖書は聖霊によって動かされた人たちが神からの言葉を語ったもの、それを書いたものだと教えている。そしてですね、こういう質問を出したわけです。それだったら聖霊に導かれた、聖霊がこう言ってます、という人たちが書いたもの、語ったものならば全て信用してよいか、という質問が出てくるんですけれども、その答えが2章の1節から与えられているんです。しかし、イスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。過去においては神様と契約を成立し、神様の教えに従うはずの人たちの中から偽預言者が出た。これが2章1節の始めです。将来あなた方の中から偽教師が出てくるから注意をしなさい。この人たちは、ここで異端と言ってるけれども、これは分裂分派です。だから分裂や分派を起こし、最後には主イエスの働きを否定するようなところまで発展して、自分たちの上に自分たち自身で滅びを招くようになる。で、2節では、そして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。で、先週はですね、多くの者がこの人たちの滅びに至る、公職というのはこの滅びという言葉だというのを先週リストに挙げたわけですけれども、滅びに至る動きを招るのでというところでもって先週終わりにした。だから今日はですね、このそのために真理の道がそしりを受けるのですというところから勉強に入ることになります。そしりを受ける、これはブラスフェーメオという言葉です。冒涜される、罵られる、悪口を言われる、真理の道を冒涜していることになるという言葉になる。3節に行きましょう。また彼らは貪欲なので、作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。貪欲、これはもうそのままで分かっていただけると思う。すでに持っているもので満足をしないで、もっと手に入れようとする、これが貪欲です。つまり、このあなた方と呼ばれている人はすでに食い物にされている、この連中から食い物にされている、原本でこれは売り買いされている、犠牲者になっているという意味です。だけどそれをこの連中はもっとしようとしている、これが貪欲という意味になります。で、あなた方を食い物にするということなの。ところがその次、作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にする。ここでは言葉というのはロゴスというギリシャ語が使われている。で、ロゴスというのはですね、言葉という意味の他に理論、理屈、 教義というようなものがある。だから言い方を変えますと、作り事の教義でもって捏造したインチキな理論でもってあなた方を食い物にしようとしている。だからあなた方は彼らの餌食になっているということになるわけです。また彼らは貪欲なので、作り事の言葉をもって捏造した理論でもってあなた方を食い物にします。その次、彼らに対する裁きは昔から怠れなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。実はですね、これ原本の直訳をいたしますと、これとちょっと違ったことになる。最初にですね、彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われておる。これを原本でそのまま日本語に訳しますと、昔に対する裁きは伸ばされているわけではない。その次です。彼らが滅ぼされないままでいることはありませんというのはですね、彼らの滅びは、滅びに持っていく動きは眠っているのではないというのがですね、直訳になります。言い方を変えると、彼らが罪で定められるということに関しては、眠っているのではない。つまり、遅らせているのではない。その時期、その時期にきちんと裁きはされているということをですね、言おうとしていることになります。で、その裏付けが実は4節から8節までで教えられている。4節ではこういう裏付けをしております。神は、罪を犯した御使いたちを容赦せず、地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。これは何を言うのかといったら、その昔のルシファーが神様の地位を取ろうとして天使たちを巻き込んで神様に反逆をいたしました。それが現在ではその天使たちは地獄に落とされている、暗闇の穴に引き渡されている。これはセイラという言葉です。この一回ここだけしか使われていない言葉です。裁きの時まで閉じ込められている。この閉じ込められているという言葉、これはテーレオという言葉が使われている。で、テーローという言葉は何かといったら、裁きの時まで逃げられないように留置所に入れて見張りをするという意味です。だから、この天使たちというもの、神様の教えに背いた天使たちというものは、今完全に閉じ込められていて、裁きの時まで誰も逃げることができないようにされている。という意味なんです。そしてやがて裁きの時が来ます。五節。また昔の世界を許さず、義を述べ伝えたノアたち8人の者を保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。これは実はですね、創世記の6章を引用しております。だから創世記の6章を開けていただきましょう。どんなことが起こったのか、ここではっきりわかると思う。創世記の6章の1節から読んでいってみたいと思います。さて、人が地上に増え始め、彼らに娘が生まれたとき、神の子らは人の娘がいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフィレムが地上にいた。これらは昔の勇士であり、名のある者たちであった。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。ほいて主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這う者、空の鳥に至るまで。私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。で、13節に言っていただきましょう。そこで神はノアに仰せられた。すべての肉なる者の終わりが私の前に来ている。地は彼らの上に暴虐に満ちているからだ。それで今私は彼らを地と共に滅ぼそうとしている。で、まあ結局ノアの箱舟を作って、ノアと奥さん、三人の息子とそのお嫁さんたち、合計8人だけが、まあ、ここで生き残ったことになります。こうやっていろんな動物がこの箱舟の中で生きている。ちょっと余談になりますけれども、この2節でもってですね、神の子らが人の娘たちのところにどうしたこうしたというのがある。4節でもあります。これでこの神の子らというのをですね、神様の教えに従っている者と解釈をしてはいけないんです。 ちょっと余談になるけど、これだけもう言っておきましょう。ここで言っている神の子というのは、宇宙の創造主を神様としか呼ぶことのできないものという意味です。その前の創世記の5章では、節から生まれた子孫というものは、神様のこと、宇宙の創造主を主と呼んでいます。主の名で呼び始めた。だけれども、主という名で呼べないもう一つのグループの連中がいる。これ誰か？カインの子孫です。だからここでもって神の子らがと言っているのはですね、カインの子孫たち、宇宙の創造主を神様としか呼べない人という意味です。勘違いしないでいただきましょう。だから強引に人の娘を好き好んで選んで自分の妻にしたり、勝手に強引に結婚させたりした。ほんで神様が最終的にこのものすごいこの暴虐に満ちた、悪に満ちた地球を滅ぼそうとして洪水を起こしております。それがですね、このペテロ第2の2章の5節で説明がしてある。また昔の世界を許さず、義を述べ伝えたノアたち8人のものを保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。だから昔から怠りなくこの裁きを行われているんだ。彼らが滅ぼされないままでいるわけではないという説明、実はここでしてるんです。6節に行きましょう。またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、以後のそれ以来の不敬虔な者への見せしめとされました。また無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義の人ロトを救い出されました。というのは、この義の人ロトは彼らの間に住んでいましたが、不法の行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからです。この出来事はどこにあるかというと、創世記の18章と19章とでもって書かれております。18章の17節から読んでいきますと、これがどういう出来事なのか分かってきます。創世記の18章の17節から読んでいくと、アブラハムに向かって神様が、主がこういうことを言い始めたところから、このペテロ第2の2章の6節での出来事が書かれていることになる。主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正と行わせるため、この行わせるからというのが正しい訳になります。正義と公正と行わせるから、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。そこで主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。私は下って行って、私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。その人たちはそこからソドムの方へ進んで行った。アブラハムはまだ主の前に立っていた。これ全部で3人来てます。で、主、これは実はイエス様のことなんですけども、それと残る2人の天使たちとかいた。で、イエス様はまだそこにアブラハムの前に立ってる。アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものと悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか。もしやその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか。その中にいる50人の正しいもののために、その町をお許しにはならないのですか。正しいものを悪いものと一緒に殺し、そのため正しいものと悪いものとが同じようになるということをあなたはなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は公義を行うべきではありませんか。主は答えられた。もしソドムで私が50人の正しいものを町の中に見つけたら、その人たちのためにその町全部を許そう。アブラハムは答えて言った。私は塵や灰に過ぎませんが、あえて主に申し上げるのをお許しください。もし50人の正しいものに5人不足しているかもしれません。その5人のためにあなたは町の全部を滅ぼされるのでしょうか。主は仰せられた。滅ぼすまい。もし私がそこに45人見つけたら。そこで再び尋ねて申し上げた。もしやそこに40人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼすまい、その40人のために。また彼は言った。主よ、どうかお怒りにならないで私に言わせてください。もしやそこに30人見つかるかもしれません。主は仰せられた。滅ぼす前、もし私、そこに私が30人を見つけたら。彼は言った。私があえて主に申し上げるのをお許しください。もしやそこに20人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼす前、その20人のために。彼はまた言った。主よ、どうかお怒りにならないで、今一度だけ私に言わせてください。もしやそこに10人見つかるかもしれません。すると主は仰せられた。滅ぼす前、その10人のために。 余談になるけれども、神様に向かってお祈りするときにこういう祈りしちゃいけないんですよ。どうかお怒りにならないで、今一度だけ私に言わせてください。で、止めちゃった。10人で止めちゃった。なんでそこで止めんのか。アブラハムはちょっとこの点で、早く話を打ち切りすぎちゃったんです。滅ぼす前その10人のために、主はアブラハムと語り終えられると去って行かれた。アブラハムは自分の家へ帰って行った。つまり10人正しい人がいたら、ソドムとゴモラの町は滅ぼさないと。だ9人だったら滅ぼすということになる。で9人も一緒に滅ぼされるということになる。なんでアブラハム、ちょっと待ってください。5人いたら、1人いたらロトがいるじゃないですか。だからっつったら、ソドムって滅ぼす前と言ったわけなのに、10人止めちゃった。私たちもですね、天の地に乗るときに、途中で止めちゃいけないんですよ。きちんとここまでと思ったところまで行かなきゃいけない。最後にロトだけでしょ、助けられてるんだ。奥さんも助けられていないでしょ。後ろ振り向いて灰になっちゃって、塩になっちゃって。19章の15節を見ていただきましょう。それでどうなったか。夜が明ける頃、御使いたちはロトを促していった。さあ立ってあなたの妻とここにいる2人の娘たちを連れて行きなさい。さもないとあなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまおう。10人で止めちゃったから。だからロトも下手したらロトも滅ぼされる。気をつけろよと言ってることになります。しかし彼はためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ。主の彼に対する憐れみによる。そして彼らを連れ出し町の外に置いた。彼らを外の方に連れ出したとき、その一人は言った。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけません。この定地のどこででも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。さもないと滅ぼされてしまう。ロトは彼らに言った。主よ、どうかそんなことになりませんように。ご覧ください、このしもべはあなたの心にかない。あなたは私の命を救って大きな恵みを与えてくださいました。しかし私は山に逃げることができません。災いは追いついては多分私は死ぬでしょう。ご覧ください、あそこの町は逃れるのに近いです。しかもあんなに小さいのです。どうかあそこに逃げさせてください。あんなに小さいではありませんか。私の命を生かしてください。その人は彼に言った。よろしい。私はこのことでもあなたの願いを入れ、あなたの言うその町を滅ぼすまい。急いでそこへ逃れなさい。あなたがあそこにいるまでは、私は何も、あそこに入るまでは私は何もできないから。それゆえその町はツオールと呼ばれた。太陽が地上に昇った頃、ロトはツオールに着いた。その時主はソドムとゴモラの上に硫黄の火を天の主のところから降らせ、これらの町々と定地全体と、その町々の住民と、その地の植物を皆滅ぼされた。ロトがどうでしたか。ロトの奥さん、ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので塩の柱になってしまった。翌朝早くアブラハムはかつて主の前に立ったあの場所に行った。彼がソドムとゴモラの方、それに定地の全地方を見下ろすと、見よ、まるでかまどの煙のようにその地の煙が立っていた。こうして神が定地の町々を滅ぼされた時、神はアブラハムを覚えておられた。それでロトが住んでいた町々を滅ぼされたとき、神はロトをその破壊の中から逃れさせたと言っている。これがペテロ第2の2章の6節と7節、8節までで説明してあるところなんですよ。7節に戻りましょう。また無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義の人ロトを救い出されました。ここでですね、先週2章の2節でもって彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのですといったこの公職と言っている言葉と、2章の7節で公職な振る舞いと言っているこの公職という言葉とをですね、同じ意味だと解釈をしてはいけないんです。違う言葉が使われております。だからここではっきりと区別をつけなければいけなくなります。2章の2節ではこれは分裂、分派という意味の言葉が使われていた。2章の7節では焦るゲイヤという言葉が使われている。で、焦るゲイヤという言葉は何かというとですね、みだらな行為、神様の教えに反した生活態度、神様のあるいは道徳に反した生活態度、みだらな行為というのがアセルゲイヤという言葉です。無節操な者たち、 節操のない者たち。まあ、訳としてはですね、別にこれで悪くはないんですけれども、これは節操なものを打ち消しているんです。でギリシャ語というのはこういうふうにして2つの言葉をくっつけてですね、1つの新しい言葉です。打ち消しはですね、アという言葉で書かれている。だからア何々と言った時にですね、打ち消しの言葉も書かれていることがあるというのを気をつけなければいけません。セスモスという言葉が使われている。これは TH です。セスというのは TH が使われている。アセスモス、アセスモスという言葉になる。アというのはもちろん打ち消しです。セスモスというのはこれは法律を守る、法律を守らないもの、だから無節操なものという言葉になるわけです。これは法律、セスモスというのは法律だけじゃなくて習慣、習慣による一つの立法みたいなものを守る守らないというのもですね、このセスモスという言葉の中に入っています。神様の教えを守らないで、そして乱らな生活態度をとっている人たちに悩まされていた義の人ロトを救い出せましたというのがですね、7節の教えになるわけです。というのはこの義の人はディカイオスという言葉です。義の人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからです。まあ日本語に訳すときにはこういう言葉に訳さなきゃしょうがないと思うんですけども、義の人、デカイオスという言葉とが正しい心、これは全部2つの言葉になります。心があるんですが、スケーデカイアスという言葉になる。両方とも同じ言葉なんです。デカイオスであるとデカイアスである、これは言葉として形容詞としてやってるからアスに変わったわけなんです。そうしてくるとですね、義の人というのと正しい人と訳されて、あるいは正しい心と訳されているものはですね、義の心と訳しても間違いではないということになる。義の人、神の義の人は神様の前に正しいんです。だから正しい人は神の義なんです。これは同じ言葉が使われているんです。だからこの義の人は正しい心を痛めていたと言ってですね、全然別の話をしているかと思ったらそうじゃない。義の人だから義の心を持っている、その義の心を痛めていたんです。9節に行きましょう。これらのことで分かるように、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者ども、この不義というのはこれはアディカイオスです。だから義でない者という意味ですよ。者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。さあここでですね、皆様にちょっと考えていただきたい面があります。原本から訳した言葉に直しましょう。これらのことで分かるようにという言葉がですね、一体この分かるというのはどこにくっついているのか、これ文法上問題なんですが、主は敬虔な者たちを、つまり神様の教えに従っている者たちをどのようにして誘惑から救い出すか知っているというのが原本をそのまま訳した日本語になります。主は敬虔な者たちをどのようにして誘惑から救い出すのか知っている。まあここもちろんここでもですね、救い出してどうしたこうしたと書いてあるんだから、神主が救い出すというのはこれ皆さん分かると思う。なんでですねこういう言葉をわざわざ私が取り出したいのかというと、この誘惑という言葉、誘惑と訳されている言葉、脚注を見ていただきますと、これが試練という言葉になっているのが分かっていただけると思います。とするとですよ、今度は誘惑という代わりに今度は試練という言葉を使っていきましょう。誘惑でも構いません。主は神様の教えに従って生活している者たちをどのようにしたらば試練から救い出すことができるのか知っている。誘惑から救い出したら良いのか知っ ているという訳になったとしたらば、あるいはこのまま読みましょう。九節の読みます。主は敬虔な者たちを誘惑から救い出して、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられる。知ってる。誘惑から救い出すという道を知ってるとしたらば、誘惑は誰が持ってくるのか、試練は誰が持ってくると解釈したらいいのか。敬虔な者たちに対して、神様の教えに忠実であろうと努力をしている人たちに対して、例えばノアのノアたち8人、あるいはロトに向かって誰が試練を持ってくるのか。9節では、主はこの人たちをその試練から救い出すと書いています。原本では救い出す道を心得ている、知ってるというのが訳になる。だとしたらば、誰が敬虔な者たちを、神の義となっている者たちに試練を持ってくるのか。ここの話題は何なのか。2章の1節では、イスラエルの中には偽預言者も出ました。同じように近いうちに偽教師が現れると言ってる。そうすると偽預言者、偽教師というものを通して、というかそれを惑わして、あなた方と呼ばれている者たちにいろんな動きを取らせようとしている者が試練を持ってくるということになるわけでしょ。神様はその試練から救い出そうとしてるって言ってるんですから。としたらば、誰が偽預言者の後ろで偽預言者を操ってるのか、偽教師の後ろでその連中を操ってるのか。当然にこれはサタンということになるわけです。神様じゃありません。神様が操ってて神様それを救い出すか、バカなことをしないわけです。ということになるとですよ、ペテロ第二の手紙の2章の1節から9節まではよくこうやって分析して調べていったらば、ヤコブ書の1章の2節でもって、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上ない喜びと思いなさい、神様が苦しみを持ってくる、あなたの信仰を試すためだという解釈は正しくないというのはもうここでわかると思う。だけれども多くの場合にヤコブ書の1章の2節では、まるで神様が試練を持ってくる、苦しみを持ってくるような解釈をしてしまうんです。ちょっと聖書を調べてくれれば分かると思うんですけど、調べないで結論を出してしまっていくんだ。9節もう一度いきましょう。不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられる。主は義でない者を罰するように裁きの日まで閉じ込めておくことを知っておる。実はですね、この2章の4節で使われているこの暗闇の穴の中に閉じ込めたというのと同じ言葉がここで使われているんです。裁きの日まで逃げられないように留置所に入れて見張っているという言葉がここに使われている。まあ、ここで先に10節まで言ってしまいましょう。汚れた情欲を燃やし、肉に従って歩み、権威を侮る者たちに対しては特にそうなんです。まあ、ここまででまず話を進みましょう。新改訳では汚れた情欲を燃やしといって大きなカンマがついている。そして肉に従って歩みでカンマがついている。だもんですから、この文から受ける感じというものは、汚れた情欲を燃やすということが一つ、肉に従って歩みというのはもう一つというふうに、二つの別なものをここで議論していると考えてしまいます。ところがこれは一つの文なんですよ。訳では二つの文に分けちゃってるけど、原本ではこれは一つの文なんです。汚れた情欲で肉に従った生活をしているものという訳になっている。汚れた情欲の中で肉に従った生活をしているものというのはですね、もっと直訳になります。そして権威を侮る者に対して特にそうですと。 彼らは大胆不敵な。実はこの言葉はですね、大胆不敵と訳されていることはたった1回しか、ここ1回しか使われておりません。だから果たしてこれが大胆不敵という言葉に訳していいのかどうかというのが問題になる。だけど一応このままで言いましょう。その次、尊大な者たちで栄誉ある人たちをそして恐れるところがありません。この尊大な者、私はどうもですね、こういう言葉が出てくると何なのか、どういう意味なのか分からなくて、散々地引きを吹くんですけれども、はっきりとした意味が出てこない。どうなのか、オーサデースという言葉が使われている。オーサ TH です。オーサデース。これはたった2回しか実は使われていない言葉なんです。ということはですね、もう1回どこか使われているということになる。それがどういう日本語に訳されているのか調べたら、この尊大なものと訳されているものの言葉の意味がどんなのか分かってくることになります。オーサデースという言葉は、これは実は2つの言葉をくっつけた言葉です。最初、オートスという言葉が一つくっついている。これは自分のことです。聖ですというのは、聖度マイという言葉。自分を喜ばせる。喜ばせる。自分のことを喜ばせる。これがですね、オーソ、聖度マイという言葉になっている。それでそれがくっついちゃって、オーサデースという言葉になります。二回使われているから、その一つを一回だけ申し上げましょう。どういう日本語に訳されているのか、皆さん分かっていただきましょう。テトスの一章の七節で、ある日本語に訳されています。自分を喜ばせる。テトスの一章の7節です。読んでみましょうか。監督は神の家の管理者として非難されるところないものであるべきです。わがままでなく、短気でなく、酒飲みでなく、喧嘩好きでなく、不正な利を求めず、かえって旅人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く、正しく経験で自制心があり、教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。これは教会での監督、ビショップという役職に就いた人の資格です。ここの中にですね、このオーサデースという言葉が使われているんですけども、どういう日本語に訳されているかというと、自分を満足させる。自分を喜ばせる。で、わがままと訳されています。ところがもう一箇所使われているところでは、尊大なものという日本語になっているんです。だからそういう観点からですね、尊大なものというのがどういう意味に訳すべきなのか、どういう意味に取るべきなのか分かっていただけると思う。彼らは大胆不敵で尊大な者たちで、自分のことばかりしか考えていない連中で、栄誉ある人たちをそして恐れるところがありません。栄誉ある人、これまた面白いギリシャ語です。ドクサという言葉が使われている。で、皆さんがですね、これはカトリックで案外使っているんじゃないかと思うんですけれども、礼拝の時にですね、ドクソロジーという言葉があるんです。よくこのドクサという言葉、これは賛美をする、演奏をする、良い意見を述べる、栄光を称えるという意味がですね、あるんです。それから栄誉ある人という言葉が、意味が発展しております。まあ、ここまではですね、別に大したことないから、今度は11節からいきましょう。それでちょっとひねくれたですね、ことをですね、考えていただきたいと思う。11節から読んでいきます。 それに比べると御使いたちは勢いにも力にも勝っているにもかかわらず、死の御前に彼らを阻止して訴えることはしません。ところがこの者どもは捕らえられて殺されるために自分自然に生まれついた理性のない動物と同じで、自分が知りもしないことを阻止するのです。それで動物は滅ぼされるように彼らも滅ぼされてしまうのです。彼らは不義の報いとして損害を受けるのです。彼らは昼のうちから飲み騒ぐことを楽しみで考えています。彼らはシミや傷のようなもので、あなた方と一緒に宴席につながるときに自分たちの騙しことを楽しんでいるのです。その目は淫行に満ちており、罪に関しては悪ことを知らず、心の定まらない者たちを誘惑し、その心は欲に目がありません。彼らは呪いの子です。彼らは正しい道を捨ててさまよっています。不義の報酬を愛したベオルの子バラムの道に従ったのです。しかしバラムは自分の罪を咎められました。物を言うことのないロバが人間の声で物を言い、この預言者の気違い沙汰を阻んだのです。この人たちは水のない泉、突風に引き払われる霧です。彼らに用意されているものは真っ暗な闇です。彼らは虚しい体現相互を図っており、誤った生き方をしていて、ようやくそれを逃れようとしている人々を肉欲と公職によって誘惑し、その人たちに自由を約束しながら、自分自身が滅びの奴隷なのです。人は誰かに征服されれば、その征服者の奴隷となったのです。主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって、世の汚れから逃れ、その後再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は初めの状態よりもっと悪いものとなります。義の道を知っていながら、自分に伝えられたその聖なる命令に背くよりは、それを知らなかった方が彼らにとってよかったのです。彼らに起こったことは、犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとかいうことわざ通りです。これで11節でですね、ちょっと質問を出してみたいと思う。こういうふうに書いてあります。それに比べると御使いたちは勢いにも力にも勝っているにもかかわらず、死の御前に彼らをそして訴えることをしません。これですね、実はまあ面白いちょっとした横道から本題に戻ろうと思うんですけども、この11節でもって彼らをと書いたところがあるのをご存知だろうと思う。主の御前に彼らをそして訴えることをしない。私がですね、ここで質問として出したのはこれ、誰か誰のことを天使たちはそしたりしないと言ってるのか。どうしてこういうことを言うのかというとですね、皆様に思い出していただきたいんですが、ペテロ第2の手紙、この今勉強しているところをですね、勉強に入った時にですね、分かっていただけたと思うんですけれども、それ第1日目にこういうことを説明したんですが、このペテロの手紙、ペテロ第2の手紙と呼ばれているものは、ペテロ第1の手紙とは書き方の上で書いている、そのいろんな言葉の表現上の上でもって大きな違いがあるから、ペテロ自身が書いたんではなくて、これはもしもペテロ第1の手紙をペテロが書いたとすると、ペテロ第2の手紙はペテロが書いたんではなくて、誰かがペテロの名前で書いたのではないかと考えなければいけないような書き方が使われているということを言いました。で、聖書学者の中には、ペテロ第2の手紙はこれはペテロが書いたんではなくて他の人が書いたんだと、いろんなふうに裏付けをしようとしていたということをですね、第1日目に説明したわけです。思い出していただけると思います。で、その具体例としてですね、いくつか今からまた元に振り返ってみましょう。例えばペテロ第2の手紙の1章の12節から15節までを見ていただけると、こういうことが書いてある。読み直しをします。ほいで、それから非常におかしいところに今度入ってきたいと思う。12節から、1章の12節から15節までこういうことが書いてある。ですから、すでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。これは何かというと、これは4節でもって説明してあります。神のご性質に預かるものとなるという約束はあなた方にあるということをですね、12節から言っている。 私が地上の幕屋にいる間は、これらのことを思い起こさせることによって、あなた方を奮い立たせることを私のなすべきことと思っています。それは、私たちの主イエス・キリストも私にはっきりとお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っていることを知っているからです。また私の去った後に、あなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるよう私は努めたいのです。さあ、ここまででもってですね、一応の意味が分かった。要するに何を思い出させたいのかとしたら、あなた方と呼ばれているもの、神の義となって生まれ変わりをしたものは、神の性質、これはイエス・キリストの性質です。これに預かるものとなるという約束がある。それを現実にさせるように、思い出させるように、私はこの地上にいる間は動いているんだとペテロが言った。ところがですよ、じゃあ今度は16節になると一体どうなるか。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせました。それはうまく考え出した作り話にしたかったのではありません。この私たちはキリストの栄光の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れた栄光をお受けになったとき、おごそかな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。これをですね、15節、12節から15節までに結びつけようとしたらどうなるか。ちょっと読んだところでは、内容的に見て、一章の16節から18節までは、そこまでに書かれているもの、12節から15節までに関連性がないように見受けられてしまいます。ところがですよ、これをよく読んでみますと、こういうことが分かってきます。16節から18節までは、12節の教えを強調した裏付けをしようとして書かれているものだということが分かってくる。12節は先ほど言ったように4節、一章の4節の裏付けです。あなた方は神の性質に預かるものとなるという約束がある。それを私ペテロはあなた方に思い出させようとしている。じゃあ16節から18節までは何でこんなおかしなものがポッと出てきてるかというと、この4節で強調し説明 しようとしたものであるということの裏付けが16節から18節までなんだと言ってるんです。なぜかというと、こういう約束がある、私たちはイエス様が姿を変わったのを見た、その目撃者である私たちが言ってる言葉なんだから信頼してくれと言ってる。だけれどもと言って、今度は19節でもってもう一つまた別なものに入ってくるわけです。じゃあ2章の4節に行ってみましょう。神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。この内容は2章の1節から3節まで関連性があるかないか。2章の1節ではこう教えています。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。そして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。また彼らは貪欲なので、作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。これ何を言ってるのかというと、ふっと読んだ時には4節から始まっているこの内容は、8節までのことはですね、まるで内容的にその前に書かれているもの、2章の1節から3節まで書かれているものには何の関連性のもないように見受けられるんですけれども、実際には2章の1節から3節までの裏付けとして書かれているものなんです。裏付けとしていきましょう。先にですね、この1章の16節の方に裏付けとしていきましょう。どういう裏付けをさせようとしたのか。あなた方にはイエスの性質に預かるものとなるという約束がある。 で、私がその約束をしているんではない。私自身はイエス様が姿を変わったのを見た。雲の中で天の父からの声も聞いた。その私が言っている。だけれども、もっと正しい約束の確証をしたものがある。それがと言って、予言の御言葉なんだと言って19節で強調しているんです。だから、あなた方が私の言うことを信じられなかったら、私はこういう経験したもんだけど、それが信じられないかもしれない。だけれども、御言葉だから信じてくれよと言っていることなわけです。じゃあこの4節からの2章の4節からどうなるのか。彼らに対する裁き、これ3節から始まります。昔から怠りなく行われている、彼らが滅ぼされないままでいることはない、その証拠には見てみろ、神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の雨の中閉じ込めているじゃないか。見てみろ、昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち8人を保護し、不敬虔な世界を洪水に巻き込んだじゃないか。ソドムとゴモラの町を破壊した時には、暴虐に満ちた連中を滅ぼそうとした時には、義の人ロトだけが救われているじゃないか。神様はその裁きをいつまでも伸ばしているんじゃない、わかるかということを言っているわけなんです。さあそうしてくるとですよ、じゃあ2章の11節はどういうふうに考えたらいいのか。それに比べると御使いたちは、天使たちは勢いにも力にも勝っているにもかかわらず、死の御前に彼らを阻止して訴えることはしません。天使たちが勢い、これはイスクスという言葉です。権力です。いや、能力です。失礼しました。能力です。力、これはドゥナミス、権威です。にも勝っている。という話題に関連したものが実は取り上げられていなければいけないことになります。これは何を読みしてるのか。そしてしかもですよ、彼らを阻止って訴えることをしない。出てるその彼らというのは一体誰のことを言ってるのか。2章の4節まで戻ります。可能性の一つはこういうことを考えることができる。2章の4節では、神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めている。だからこの閉じ込められている天使たちのことを彼らと呼んでいるのか。これは可能性の一つですよ。ほいでこの連中、天使たち、神様の使いをしている良い天使たちは、この悪い天使たちの前に行って、勢いにも力にも勝っているんだけれども、彼らを阻止ったり訴えたりしなかったと言っているのか。ユダの書の9節を見ていただきましょう。こういうところからそういう可能性が出てくるんです。ミツカイの頭ミカエルはモーゼの体について悪魔と論じ言い争った時、あえて相性を罵り裁くようなことをせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いました。とすると、だったらば2章の11節で言ってる彼らをそしたり訴えたりしないという、彼らというのは裁きの時まで留置所に取り込められ、見張りをされている、罪を犯した天使たちのことを言っているのか。まだ可能性あるんですよ。可能性の2つ目に行きましょう。そうではなくて、2章の1節で言っている偽預言者、偽教師のことを指しているのか。可能性の1番に戻ってみましょう。罪を犯している天使たちを彼らと、もしここで呼んだとしたらばどうなるか。神様の側にいる天使たちというものは、罪を犯して裁きを待っている天使たちとは立場が違います。これは正しい。ではですよ、その連中が勢いに勝っているか。原本ではイスクスです。能力です。神様の側に立っている天使たちというものは、ルシファーと一緒に地上に落とされた天使たちと能力の上で違いがあるか。天使は天使でしょ。罪を犯す前に、 そして神様の用事をしていたときには、罪を犯さない天使と、後ほど罪を犯した天使と同じ能力を持っていたはずなんです。捕まえられたからといって、その能力は変わるか。ただその能力は使えないというだけであって、能力は同じ能力でしょ。じゃあ力はどうなのか、デュナミス、権威はどうなのか。片方は裁きの時まで自由を持っておりません。閉じ込められている。自分の意思では活動できない。もう片方は神様の側についている天使たちは自分の意思で活動できる。だから権威の上で誓いがあるという意味なのかというのが問題になる。それとも可能性の2番目を彼らと言っているのか、偽預言者、偽教師のことを指しているのか。天使たちはこの場合に良い天使たちですよ。主の手伝いをして偽預言者、偽教師を裁く能力と権威を持っているけれども、現在では主の前でその力を出そうとしたり訴えたりしないという意味でこの11節が書かれているのか。質問を変えましょう。天使たちには人を裁くことが許されているか。誰が罪人を裁くか。イエス・キリストでしょ。ヨハネの5章の22節では、父は私に全てを委ねて私が裁くと言っている。父は裁かないと言っている。そのイエス様の裁きを手伝うのが神の義となっている人たちです。天使たちはありません。それだけじゃない。コリント第1の手紙の6章の3節を見ていただきました。コリント第1の手紙の6章の3節ではこう書いてあります。私たちは御使いをも裁くべきものだということを知らないのですか。天使たちを裁くのが我々なんですよ。神の義となっているものなんです。じゃあこういう質問が出てくる。それだったらば偽預言者、偽教師たちが自分の間違いを認識して、サタンに操られて間違った教えをしていたというのを認識して誤って生まれ変わりのし直しをしたらどうなるか。生まれ変わりしている人ですよ。だけれども今一度生まれ変わりして再出発をしたらどうなるか。神の義になるでしょ。イエス様がその人の罪を全部もう十字架で贖ってくれているんだから。神の義になったらば、今度は天使たちを使える霊を裁く立場にいるわけでしょ。だとしたらば、天使たちは能力の上でも権威の上でもこの人たち、罪を犯している間はその人たちよりも上にいるけれども、裁かない、訴えないという意味なのか。こんなふうな質問を出してくるとですね、わずかに彼らをというこの十節の言葉がですね、いろんな意味に解釈できるということになってしまう、引っかかってしまいます。これどうしてですね、こんなふうな質問、引っかかりが出てくるのか。実はですね、ペテロ第2の手紙を、これ特に特殊な手紙なんですが、ペテロ第2の手紙を勉強していくときに、その焦点を少しばかり外してしまいますと、書かれているものを正しく解釈をすることができなくなってしまいます。今私が取り上げたこの問題も実はそれなんです。焦点を少しばかりぼかすと、私が今言ったような質問に対して言って何が正しい答えなのか全然分からないほどに頭がこんがらがってしまう。先ほどのですね、こういうこと言いました。ペテロ第2の手紙はごくごく特殊な書き方がしているんで、話の進み方で書かれているものだから、先ほどの例ではですね、この1章の16節では、1章の16節から始まっているところ、ペテロが自分が目撃者じゃないかと言ったようなところ、何かと言ったら、1章の12節で、現に持っている真理に固く立っているというものが絶対的に信頼してよい。なぜなら、私はキリストの意向の目撃者なんだからということを強調しているわけです。だからもしも、1章の16節から、 18節を抜かしてしまったとしたらば、どういうことになるか。あなたが神の性質に預かるものとなるという約束は、揺るがすことのできない約束、その証拠は、と言ったときに、一章の19節にポーンと飛んだら、どうなるか。予言の御言葉、聖書で約束をされているから。というものに続けていったときに、ペテロ第2の手紙で教えているものの意味を解釈するのに、支障が出てくるか。出てこないわけでしょ。2章、1章の16節から18節までは、括弧の中に入れちゃったっていい文だということになる。1章の前、その先行きましょう。2章の3節を強調するために、昔から裁きは怠れなく行われている。彼らが滅ぼされないままでいることはないということを強調して裏付けをするために2章の4節から8節までが書かれているんです。だから見てみろ。昔これこれこういうことは実際に起こっているじゃないか。実際に罪を犯した者を神様は裁いているじゃないか。だから罪を犯した偽預言者、偽教師たちも神様は裁かないということはない。必ずその連中は自分の犯した罪の償いをさせられると。いうことをここで強調しようとして言っているんです。だからですね、2章の1節から3節までの次に4節5節6節7節8節を飛ばして9節までボンと行っちゃったって別におかしいことはないんです。読んでみますよ。途中飛ばしますよ。この昔実際どうしたというのを裏付けしているところ飛ばして話を進めていきます。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。そして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。また彼らは貪欲なので作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは、昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。9節に行きますよ。これらのことで分かるように、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。汚れた情欲を燃やし肉に従って歩み、権威を侮る者たちに対しては特にそうなんです。彼らは大胆不敵な尊大な者たちで、栄誉ある人たちをそして恐れるところがありません。続けたときにずっと意味がそのままでもって、分かるわけでしょ。これらのことで分かるようにというその具体例が中に入っている、それを抜かしてしまったら、こういう話で続けられちゃうことになる。だったら2章の11節は何を意味しているか。どういう目的で2章の11節は書かれているのか。ひどい言い方にしましょう。2章の11節は括弧の中に入れちゃっていい言葉です。なくても意味が通じます。だから2章の9節10節読んでいきますよ。こうやって11節を飛ばしてその先に行きます。意味が分かるかどうか。これらのことで分かるように、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。汚れた情欲を燃やし、肉に従って歩み、権威を侮る者たちに対しては特にそうなんです。彼らは大胆不敵な尊大な者たちで、栄誉ある人たちをそして恐れるところがありません。ところが、この者どもは捕らえられ殺されるために自然に生まれついた理性のない動物と同じで、自分が知りもしないことをそしるのです。それで動物が滅ぼされるように、彼らも滅ぼされてしまうのです。彼らは不義の報いとして損害を受けるのです。彼らは昼のうちから飲み騒ぐことを楽しみで考えています。彼らはシミや傷のようなもので、あなた方と一緒に宴席につながるときに、自分たちの騙し事を楽しんでいるのです。おかしくないでしょ。じゃあなんで11節があるのか。10節を強調しているんです。十節に書かれているのが実は彼らというこの十節の言葉なんです。十節何と聞いてる。九節からいきましょう。義でない者ども、汚れた情欲を燃やし肉に従って歩いている者、大胆不敵尊大な者、栄誉ある人たちをそして冒涜をしている者、ところがこの連中は人をそして訴えている。だけれども天使たちは勢いがある、力がある。だけれども栄誉ある人たちをそしるようなことはしない。人間にはことに神の義になっていないもの。偽教師は人をそしるということをするけれども、主に仕えている天使たちはそういうことはしない。ということをこの11節で言おうとしたわけなんです。 だからこれはですね、どかしてしまってもいい。だけれども、見方をちょっと変えて、こういうようなものを質問に出すと、このペテロ第二の手紙の教えをですね、とんでもない方向に解釈するようなところまで持っていかれてしまう書き方がしてあるんです。そのためにですね、このペテロ第二の手紙を勉強するときには、どの部分がその前の部分の意味を強調しようとして書かれた、突拍子もない、まあ突拍子もないって失礼な言い方だけども、何か具体例を引きずり込んでいるのか、どかしちゃったらどうなるか、というようなことも考えないといけないことになってしまうんです。こういう観点からですね、ペテロ第二の手紙の意味をしっかりと捕まえるときの勉強の仕方というのを覚えておかなければいけない。まだこれから先にですね、また出てまいります。だからどうぞそういう観点からですね、このペテロ第二の手紙、今一度勉強し直していきましょう。だけど勉強するときに、先ほど言った1章の16節から18節までは、括弧の中に入れちゃってもいい。2章の4節から8節までも括弧の中に入れちゃってもいい。11節、2章の11節も括弧の中に入れてもいい。参考程度に読めばいいというふうな意識でもって読んでいくと、何を教えようとしているのか、筋道がはっきりと分かってきます。この括弧の中に入れるものを表に出してしまうと、まともに調べようとすると、何を意味しようとしているのか、何をここで言おうとしているのか、分からないところにまで発展してしまう。だからどうぞその焦点を失わないようにしていただきたいと願うんです。そしてですね、何をこのペテロ第二の手紙全体で教えようとしているのか、意味をつかんでほしいと願うんです。もうちょっと細かい点をですね、来週また続けていきましょう。お祈りいたします。